説教小さなことを忠実に、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカによる福音書を順に読んでいたんですけれども、先週はですね、ちょっとペンテコステで少しイレギュラーでしたけれども、改めてその続きを見ていきたいと思います。で、前回は、先週はということじゃなくて、その前はですね、結構有名なザーカイさんのお話でしたね。イエス様のところに朝鮮人だったザーカイがやってきて、そして出会い、悔い改める、すごく心に響く、そういう出来事が記録されていました。で、実は今日の箇所は、その現場でそのまま続いているお話なんですね。ちょっとこう分けて考えられること多いんですけれども、そのザーカイの家でおそらくそのままイエス様がみんなに話をしている、そういう中である例え話が語られているところになります。まず最初にちょっと例えの内容だけ概略説明しますね。少し今日のところ長いので全部は読むわけにいかないので概略だけ説明します。まず登場人物、王様になる人というのが出てきますね。これから王様になるので、そのための、認可を受けるために旅に出るということになったんです。で、そこで、10人いるしもべの人たちに10ムナ預けていったというふうに言っています。ムナっていうのはお金の単位ですね。後で説明しますけれども、ある程度の額です。で、これを、10人に10ムナってね、中で適当に分けるじゃなくて、ちゃんと1ムナずつ分けます。みんな公平に分けられていました。で、これで商売をしといてというわけです。で、旅に出かけていきました。ところがですね、ここにもう一つの出来事が絡んでくるんですね。何かっていうと、その国の国民たちはこの王様になろうとしている人を憎んでいるので、何とかして妨害しようとしてきた、こんなことが書かれてあります。いずれにしても旅に行った王様になって、その人は帰ってくる。で、戻ってきたので、じゃあちょっと清算してみようかってことになるわけです。さあ、いろんな人が出てきて、こんなんでしたって報告をします。最初の人は、ご主人様、この1ムナから10ムナに増えました、商売がね、うまくいったようです。そうすると王様は、良いしもべだ、よくやった、お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けようって、とっても喜んでもらいます。次、私1ムナで5ムナ稼ぎましたという人が出てきます。ああ、いいね、じゃあ君は5つの町を支配しましょうって、こういうふうに言われます。しかし、最後出てきた人はですね、1ムナなくなっちゃうと困るんで布に包んで隠しておきましたって、このように言われます。そうすると、ああ、じゃあ君はもうこれいらないねって言って取り上げられて、10ムナの人に渡されてしまいます。こんな出来事がありました。そして、忘れていたであろうあの出来事があるわけですね。彼のことを憎んでいて王様にしたくないって言っていた人たちは出されてきて処刑された、最後ちょっと怖い話が出てくる、こういう出来事が、今日の箇所に書かれてある例え話ということです。じゃあ一体これは何なんでしょうかってことですね。例えなんで当然何かが何かを例えているわけです。ちょっと考えてみましょう。まず王様になるために旅立って王様になって帰ってくるこの人、この人はイエス様のことでしょうね。なんでかっていうと、イエス様は今は天に帰っていますけれども、やがて終わりの時にはイエス様は来られて、そして天の国、神の御国がなる、そういうことを聖書では言ってるわけですから、この王様になる人は多分イエス様なんだろうな、こういうふうに想像できます。じゃあこの国民で、しかもこの王様になろうとしている人を妨害していた、敵対している国民、一体何なんでしょうか。これは素直に考えると、おそらくこのね、当時の環境で言うならばユダヤの人々だったと思いますね。なんでかっていうと、もともと神の民だったわけですよね。でもイエス様が来たら、イエス様のことを憎んで殺しちゃった、だから、そうかなって想像できます。最後には滅んじゃう、だから、当時で言えばユダヤの人々かもしれないし、全般的に言えばイエス様のことを敵だって思ってる、イエス様のことを認めない、それが、ここに出てくる敵になっている人たちだと思います。で、最後、しもべたち、一体何なんでしょうか。しもべたちはイエス様に従う人たちですよね。イエス様のことを信じる人たち、私たちクリスチャン、教会の人々のことだと思います。そう考えてみると、私たちがイエス様を信じて生きていくってどういうことなのかなって、そこで大切なことを教えている、そういう例え話だなということが分かってくると思います。 まあ、ちなみにですね、このお金を預けて商売しておいて王様が帰ってくると報告するっていうこの一連の話はですね、他の福音書でも出てきます。それぞれの福音書の人たちが、ここがね特に大事だなって思って聞いたところを書いているので、まあ、微妙にそれぞれ差異があるんですよね。まあ、例えば、まあ、イエス様も何回かこのお話をしているのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしても、例えば有名なのだとタラントの例えって言われる、まあ、内容としては似たような出来事を書いてあるやつがあります。でタラントの例えの方とこのムナの例えどう違うかっていうと、このムナの方はですね、みんなに1ムナずつなんですよね。タラントンの方は、同じこうお金を渡すにしても、ある人には5タラントンで、ある人には2タラントンで、ある人には1タラントンっていうんですよ。まあ、額がちょっと違うんですよ、それぞれに渡されるね。そう考えてみると、こう私たちも最初から、生まれ持ったものってそれぞれ違うわけじゃないですか。差があるわけですよね。ある人は、まあ、いろんな賜物があったり、ある人は一つだけ賜物があったり、まあ、一つだけってことはないですけどね、まあ、大体こうそれぞれ生まれつきを持っているものって違う。でも神様に捧げていくときにそれは祝福されていくんだっていう、まあ、そういう面が、ね、ある例えでした。一方で今日の例え話の方はみんな均等に一ムナずつなんですよね。だからそれぞれの持っているものの差とかっていうことはあんまり大事じゃないっていうのは分かります。じゃあ何が大事なんでしょうか。これを一緒に見ていきたいと思います。はい、じゃあ、ポイントポイントを一緒に読んでは見ていきたいと思います。まず最初にご一緒に読んでみたいのは19章の16節17節ですね。開いている方で結構ですので、ご一緒にルカ19章の16、17節声を合わせて読んでみたいと思います。では行きましょう。せーの。最初の者が進み出て、ご主人様あなたの1ムナで10ムナ儲けましたと言った。主人は言った。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けよう。はい、こういうふうに言ってます。まず一番中心的なテーマは何なんだろうかって考えてみると、まあ、この10ムナの報告をした人に対してのイエス様の言葉かなと思います。まあ、特に注目したいのは、お前はごく小さなことに忠実だった、この一言ですね。お前はごく小さなことに忠実だった、これをまず今日の中心として受け取りたいと思います。言い方を変えれば、神様がイエス様が大切に考えているのはごく小さなことに忠実であることということですね。ごく小さなことに忠実だったことをイエス様は喜んだということです。まあ、どういうことでしょうか。ごく小さなことに忠実ってどういうふうに私たちは具体的に理解したらいいんでしょうか。まあ、これ例え話なんでそれぞれの理解の仕方でいいと思います。私はこう思ったっていうのがあったらそれをどうぞあなたへのメッセージと思って受け取っていってほしいと思うんですね。そんな中で私も2つほど考えてみました。まず第一にはですね、この地上の世での働きも神様に仕えるものとして忠実に行うって、まあ、そういう意味があるのかなって思いました。例えばですね、さっき最初に言ったんですけれども、これどの場面でイエス様話しているかっていうと、あの有名なザーカイの家なんですよね。おそらくザーカイさんの前で、あるいはその周りの人たちの前でイエス様はこの話をしています。でザーカイってどんな人だったかって思い返してみると、まあ、徴税人なんですよね。だからインチキして金を稼いでいて、町中のみんなから罪人だって認定されてたし、自分もそう思ってたっていう人だったわけです。まあ、でもイエス様がやってきて悔い改めた、うん、で言ってみればですね、ザーカイってちっちゃなことにだけ忠実だった人なんですよね。まあ、つまりこの世の商売ってことに関してはズルしてるんですよ。ズルしてんだけど大成功してるんです。これ大成功と言っていいのか分かんないけども、まあ、ズルしてるので、まあ、それを助長するつもりは全然ないですよ。やんない方がいいんですけども、でもめちゃくちゃ金持ちになって、おそらく町一番の金持ちになっているのがザーカイっていうことですね。使える相手を間違えている。彼は金に使えていたわけですよね。でもう人から踏んだくってでも自分のものにしようと思って、だから金に使え、神にじゃなくて金に使えるという意味では非常に彼は優秀な人物だったということですね。もしこれが、これね私の勝手な想像です、だから絶対そうだとは言わないですよ。もしちゃんとこのねザーカイが悔い改めた後が、 ちゃんと後が続いていったならば、おそらくですね、ザーカイは良い働き人になったんじゃないかなと思いますね。何しろ才能はありますから、頭は切れますから、そしてごろつきばっかりですけれども、悪い人たちの間にはコネクションがありますから、おそらく良い働き人になった可能性がありますね、うん、使える相手を間違ってたけれども、小さなことには忠実だと、まあ、つまり、まあ、もしこの小さなことっていうのを世の働き、大きなことっていうのを神様の働きって考えるんだとしたら、この地上のこともちゃんと忠実にやっていくんだとしたら、それは評価されるということですよね。でもし、まあ、別の箇所で、福音書では小さなことに忠実じゃなかったらどうして大きいことを任せることができるだろうかって、まあ、イエス様は言うわけですよね。で誤解してほしくないのは、世の中のことをまず頑張りなさいって言ってんじゃないんですよ。いいですか、ここ絶対誤解しないでほしいんですけど、大きいことが大事なんです。神様のこと、イエス様のこと、イエス様に仕えることが大事なんだけど、だからといって世のことはちっちゃなことだからって言って不忠実だとすると、それはやっぱおかしいっていうふうにも言えるかなということですよね。どっちが大事っていうより、まあ、もちろん大きい方が大事なんですけれども、でも主に仕えるものであるならば小さなことにも忠実にって、まあ、それは一つのメッセージじゃないかなって思います。繰り返しますが、誤解されてはいけないのでもう一回言いますけれども、大きいことが大事なんですよ。まず神様に仕えることが大事です。いつも神様のこと、イエス様のことを最優先しましょう。なんだけど、だから私は世のことなんかどうでもいいやって、もうどういうふうだっていいやっていうふうにするとしたら、それはやっぱり小さなことにもね、主に仕えるものとして不忠実になっちゃうわけですよね。それ注意しましょうって言えるかなと思います。与えられたことに主にあって忠実でありなさい、これが大事だと思います。ザーカイは主にあって忠実じゃなくて、ただ金と自分に忠実だっただけなので、そこは変わってよかったねってことですけれども、使える相手間違えないことは大事ですが、小さなことにも忠実に、まあ、これを覚えたいと思いますね。またもう一個考えました。小さなことに忠実に、どういうことかなって、まあ、それはですね、金額の問題もあるかなと思いました。さっきちょっとお話をしました、似たようなことを記録しているタラントの例えの方、ちょっとですね、額が違うんですよね。この1ムナっていうのはおいくらかと言いますと、まあ日当1万円で換算してみると、ざっと100万円ということですね。100万円ぐらいの額。一方でタラントの例えで出てくるタラントン、あれどれぐらいかっていうと6000万円ぐらいということです。びっくりしたでしょ、はい、まあ、思わず皆さんから声が出ましたけども額がだいぶ違う。あれね、だから5タラント、2タラント、1タラントで、1タラントの人かわいそうって言うけど、全然かわいそうじゃないです。だって6000万円受け取ってるんですから、本当は豊かに神様からいろいろ与えられてるんですよね。ここの額の違いってあります。ということは、この1ムナはですね、みんな100万円ずつなんですよ。で100万円渡されて商売しなさいって言われるんです。さあ、これどう思うかってことですね。で100万円はですね、商売をするにしては、事業を始めるにしては、いろんな準備をすると考えたら、まあちょうど最小単位じゃないでしょうか。もっと安くても始めれると思いますよ。もう本当に元で小さくてもね、頑張る人は頑張ると思いますけれども、でもまあいろんな準備するってなったら、やっぱり100万円ぐらいは1個事業を始めようかと思ったら欲しいじゃないですか。しかもできたらもうちょっと欲しいじゃないですか事業をなんか始めるんだとしたら。だから本当に小さな単位だと思います。でも彼らは10の人、5の人、ごく小さなことに忠実だったんですよね。こんなもんじゃねえ、何もできやしねえよって言って、だからやるだけ無駄だとは言わなかったんですよね。それだけ与えられたら、じゃあこれでやろうって忠実にやったんですよね。それは神様に忠実で、そしてそれを忠実にやったから、それが豊かに祝福されたということですよね。ですから私たちは何も役に立たないって勝手に決めるんじゃなくて、あるんだから、そのあるものを神様に忠実に用いてもらいなさいということが大事ですよね。ここに人に比べることは意味がないっていうことは、みんなが一ムナずつだっていうところによく表れてますね。あの人はどう見ても、二ムナに見えるとかね、あの人はどう見ても一タラントに見える、ずるいって、6000倍じゃないか私に比べたら、意味がない、そんなことはね、全然問題じゃないんです。何しろ、価値観は神様の価値観ですから、まあ、世の中でどれだけ評価されようともされなかったとしても、そこに重要性はないんですよね。どれだけ忠実かって、イエス様に対して忠実なのかどうかっていうことが大事なんですよね。そしてイエス様に対して忠実に、与えられたものを大切に用いていたならば、最後神様は大いに評価してくれるっていうことですよね。それを覚えたいと思います。 まあ、ちょっと長々しゃべりましたけれども、まず大事なポイントは小さなことに忠実であること、忠実さということが大事だということですね。まずイエス様に忠実でありなさい、与えられたものにも忠実、与えられたものにもイエス様に忠実であるものとして大事に用いなさい、喜んで用いなさいということですね。このことを覚えたいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。今度はですね、イエス様に対して、まあ、ちょっと関係性に問題がある人たちが、2パターン出てきましたね。これ順番に見ていって、今度はちょっと反面教師的に学んでいきたいと思います。あ、こういうこと注意しなきゃいけないなっていうところを考えていきましょう。はい、ではまず14節を一緒に読んでみたいと思います。まず最初のイエス様との関係に問題を抱えている人が出てきます。では14節をいきます。せーの。しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。はい、こういうふうに言っています。最初に出てくるイエス様との関係に問題を抱えているのは、イエス様のことを憎んで王様になんかしたくないって言ってる人々ということですね。まあ、そもそもの話ですけれども、前提としてイエス様を王様として迎えなさい、これが私たちの信仰のスタート地点だっていうことですね。もう一回言いますが、イエス様は私の王ですって、マイキングと迎えるということがスタート地点だということです。何しろですね、私たちがイエス様を信じて人生の旅路を歩んでいって、最後に行き着くところは天の御国ですね。イエス様を信じている者は天の御国にたどり着くと。で、天の御国は誰が王様なのかって言ったらイエス様なんですから、最初からそれを転覆しようとしても意味がない。あなたどこ行くつもりだったんですかという話になるわけですよね。で、私たちが行き着いて、永遠に住む喜びの場所はイエス様が王様の場所なんですから、まあ、そこどうせ着いたらそうなるんだから、それまでの間王様じゃなくてもいいやってことにはならない。むしろこの地上で歩んでいる時からもう最初からイエス様を王様として歩みなさいっていうのがまず前提として大事なことだということですね。イエス様を王としてお迎えして生きていくこと、これをまず前提として始めましょうということです。皆さんのイエス様との関係はどうでしょうか。イエス様はあなたにとって王でしょうか。まあ、ぜひそれを告白して、あなたは私のキングですと言って歩んでいきたいと思いますね。私たちはいろんなものがキングになってしまいます。本当に偶像ですよね、いわゆるね、あれもキングこれもキングってね、ある時はあれに従い、ある時はこれに従いってなるけど、私はイエス様を王として歩みます、私の人生の主はイエス様です、そういうふうに言っていく時に本当のこの天のね祝福が私たちのこの地においてもなるんだということを覚えたいですね。で、さらに、もう一組、まあ、ちょっとこっちはこっちで、問題というかね、課題を抱えている人が出てきましたね。じゃあ今度は21節22節を読んでみたいと思います。21、22を読んでみましょう。いきます。せーの。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人はこう言った。悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。はい、こういうふうに言っています。もう一組のちょっと課題を抱えている人は、この一村をそのまましまっといちゃった人ですね。で、どうしてこれ、問題を抱えているかというと、まあ、この彼の発言、そしてイエス様とのやり取りを見る限り、まあ、王様ですけどね、例えられているイエス様を見る限り、この人はですね、イエス様のことを、まあ、正しく認識できていなかったという問題があると思うんです。だからちょっとずれた生き方になっちゃっているわけですよね。的外れになってしまっているということがあると思います。イエス様のイメージ、神様のイメージ、イエス様ってどういう方ですか、神様ってどういう方ですか、そのイメージというかその認識、どういうふうに理解しているかというところが彼はずれていたという問題があるわけですね。で、この人はイエス様のことをどう思っていましたか。それは まかないものも取り立て、あ、違う、預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方だというふうに認識をしていたということなんですね。この認識はどうでしょうかということになります。これもね、理解は分かれると思うので、まあ、皆さんそれぞれでいいんですけど、私はですね、反面合ってるけれども反面間違ってるというふうに思いました。まずイエス様は預けないものを取り立て、まかないものを刈り取られる方かと言ったら、ある面でそうだと思います。何の話をしているかというと、十字架の話です。イエス様は十字架であるものを刈り取っているんですよね。それは何かというと、私たちの罪の問題です。私たちの罪の結果を受ける裁きの問題を刈り取っているんです。これに関してイエス様は全く巻いてないし、預けてもいません。私たちが勝手に生み出し、あるいは悪魔の力によって私たちの中に勝手に巻かれて、勝手に育まれて育ってしまったそれです。そのイエス様が巻いたわけでも、預けたわけでもないものをイエス様は刈り取ったんですよね、十字架でね。全く関係のない罪の問題、私たちの抱えているこの問題をイエス様は自分で刈り取って、自分のものとして滅んでくださったわけですよね。ある意味ではその預けた金をじゃなくて、負債の方を、自分には何の関係もない負債の方をイエス様は取っていったわけですね。まあ、これがまあ反面その通りだということです。でもこのことをちゃんと認識していたならば、イエス様に対して厳しいとかね、あるいはひどいとか、ね、恐ろしいっていうふうな感想にはならないはずです。でもそうなっちゃうことがあるということですね。これはなんとなくですね、私はそうかもなって思うんです。まあ、聖書のこの罪の問題、私たちの抱えている問題の方ですね、そしてその裁きの問題、それをほっといたら必ず滅んでしまうということ、そしてそれを許すためにイエス様が血を流されたということ、この話はですね、あんまり聞きたくないんですよね。私たちが罪の抱えている場合だったらなおのことです。だってそれは厳しい話だから、私たちに問題があるということを突きつけられるから、そしてそのためにイエス様が犠牲になってしまったということを突きつけられるから、だからあんまり見たくない。でもこのことちゃんと向き合わないと何が起こるかというと、こういうことが起こってしまうわけですよね。つまり恐ろしいって、罪のこと恐ろしいって、そんな話をする人の話は聞きたくない。イエス様の十字架の話恐ろしい、血が流されるなんてそんな怖い話聞きたくないって。でもそれは全部愛の話であり、許しの話なんですよね。決して目をそらしてはいけない、そういう話なんです。だからちゃんと向き合ったならば、どんなにイエス様が憐れみ深くて、どんなに私たちのことを愛しているかがよくわかるはずなんですよね。だからこのことを無視してはいけないということだと思います。でもこの人はですね、誤解してたわけですよね。あなたは預けてないのに取り立てるし、巻いてないのに刈り取るんだって、そういうふうに言って、だから怖いって言ったんですね。それは私たち気をつけなきゃいけないところです。また同時にイエス様は愛と許しの方だっていう面では、本来はイエス様はそういう厳しい方、恐ろしい方ではないということですね。でも彼はそう思ってたし、決めつけていたっていうことです。まあ、そのキーワードはですね、22節に出てきますね。主人は言った、悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こうって言っています。このお前、その言葉のゆえにっていうのは、聖書の元の言葉直訳すると、あなた自身の口によってっていうことですね。あなた自身の口によってそれが起きるっていうんです。イエス様はどうせこうでしょって、神様はきっとこうでしょって、こっちが勝手に決めていたら、あなたのイメージはそれになるんです。だってあなたの持ってるイメージはあなたが考えていることなんですから、聞かず、見ずに、きっとこうでしょ神様は、きっとこういう数でしょイエス様はって思ってたら、それがあなたのイメージなので、それでしかないですよね。当たり前のことです。だからどうしたらいいですか。本当はちゃんと イエス様はどういう方なのかなって、神様はどういう方なのかなってちゃんと求めていかなきゃいけないですね。聞くこと、知ろうとすること、求めていくことが大事です。求めなさい、そうすれば与えられるなんですよね。イエス様は喜んでご自分のことを教えたいし伝えたいし分かってほしいし、一緒に歩みたいって思ってるわけですから、求めていくことが必要です。まあ、でもどうしても人間のね、これは罪の性質から来てるかもしれないですけれども、インスタントなものにどうしてもこう惹かれますね。インスタントラーメンとかいいと思いますけど、でもまあどうしてもそういうこうなんていうか簡単お手軽なやつに惹かれちゃうっていうところが、まあ、だからこっちで決めるのは楽ですよ。イエス様はどうせこう考える、神様はどうせこう考えるって聞きもしないで、きっとこうでしょって言っちゃう方が早いですから、それ楽です。でもそれは良くない。そうじゃなくて、イエス様は何ておっしゃってるのかな、神様はどうされる方なのかなって、ぜひ御言葉、祈りの中で、礼拝において、また出来事の中で主は何を示そうとされているのか、ぜひ求めていってほしいと思いますね。そして本当に正しくイエス様はどういう方か、神様はどういう方か知っていきたいと思います。神様はですね、大きくて広くて深い方ですよ。だから大丈夫です。まだまだ私たちは全部のこと分かってないですね。人間ですらね、なんなら自分のことだってはっきり全部分かるって難しいことですけれども、他人のことはなおさらですよね。私その大学とかで教えてる時とかってよく説明してるのは、学校のね教室だったら、みんなが見てる姿って先生の姿しか見えないでしょって、でも僕家帰ったら妻にとっては夫だし娘にとってはパパなんだよって、でも僕はパパであるところはみんなの前では見せないよねって、それでも同じ人であるわけで、だからその分からない面ってたくさんあるって、それは知ろうとしていくときに明かしてくれたら分かるわけですよね。神様、イエス様どうですか、めちゃくちゃ明かす気があるんですよ。本当に私たちに、全部明かしていきたいと思ってるんですよね。だからもう分かった気にならないで、もっともっと知ろうってしたいと思いますね。イエス様のことを求めていきたいと思います。はい、そして最後いきましょう。残るところの24から26を読みたいと思います。24節から26節をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。そしてそばに立っていた人々に言った、その一ムナをこの男から取り上げて十ムナ持っている者に与えよ。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十ムナ持っていますと言うと、主人は言った、言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。はい、こういうふうに言っています。持っているものはさらに与えられるけれど、持っていない人は持っているものまで取り上げられるって、まあ最後に言っています。で、まあ、ここで取り上げられちゃうんだっていう方に身を置いてですね、悲しい気持ちにならないで、私たちは与えられているんだ、持ってるんだって思って喜んで神様に仕えていきたいですね。最後、応答のことをちょっと覚えたいと思います。今日の話全般通して言いたいことは、自分が持っているもの小さいなとか大きいなとか、それはあくまで世の価値観で見た私たちの評価ですよね。そんなことに惑わされなくていいんです。そうじゃなくて、与えられているものを神様に用いてもらう、これですよね。これに尽きると思います。で、特に失敗を恐れずにチャレンジするということが大事ですね。で、この一ムナそのままにしちゃった人は、主人から言われてますね。なんで銀行に預けなかったのって。そしたらせめて利息がついてたのに。僕この話すごい好きで、すごいなんか リアリティだなと思ってまあ今のね、日本 の利率だとだいぶ上がってきましたけど、それでもね、本当に微々たるものだと思いますけれども、まあ、でもちょっとは増えるじゃないかってことですよね。せめてちょっと知恵を使ってやってみたらよかったんじゃないのっていうふうに言われる。で、何より彼の問題はとにかく減ることを恐れてたわけですよね。だから何もしなかったっていうのが彼の結論だったわけですよ。でも王様はですね、一言も失敗するなよとは言ってないんですよね。これ商売しなさいだけ言っていて、そして別に失敗したら怒るからねとは言ってないわけですよ。だけど、まあ、これもイメージの問題かもしれないですね。彼はきっと失敗したら怒られるって思ってたわけですよね。とにかく減らさないことだけ、とにかく減らさないことだけって思ってたら、じゃあそれいらないでしょって神様から取ってかれちゃうって、まあ、そういう話であるわけですね。神様はちゃんと考えて私たちに預けてくださっているので、別に失敗しても構わないわけですよね。 しかもその失敗する成功するっていうのは大体の場合皆さんの世の価値観での失敗か成功かの話じゃないですか。神様の言う失敗か成功かっていうのは最後まで忠実かどうかっていうことですよ。これに尽きるわけですよね。あ、プロセスで人からどう評価されるかとか世の中でどうかとかっていうことは、まあ、まあ正直どうでも神様にとってはいいわけですね。だって神様が作った世界の中の話ですから、そこでどうかっていうことは本当に微々たる差であるわけで、そんなに重要ではない。いかに神様に忠実かっていうところが大事であるわけです。さあ最後にもう一度ポイントをまとめますけれども、失敗を恐れずにチャレンジしましょう。神様にイエス様に忠実にやりましょう。そしてできることからやっていったらいいわけですよね。知恵を凝らしてやってみましょうということですね。さあどんなことを今促されているでしょうか。まあ、ぜひイエス様に答えて、やっていきたいなというふうに思います。では、それぞれしばらく祈る時間を持ちたいと思います。今日の御言葉を思い巡らしながら、あるいは何か今促されていることや感じていることがあったら、それを自由に今神様の前にイエス様の前に進み出て祈っていただきたいと思います。どうぞ総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛して良いものをくださっていることを覚えます。私たちは世のフィルターで見てしまうと何もないと思ったり足りないと思ったりしますが、あなたはいつもその恵みを十分に与えてくださっています。どうぞあなたから与えられているものに目が開かれますように、そしてそれを喜んであなたに捧げて用いてもらうことができますように、小さなことに忠実に、あなたに使えるものとして忠実に、どうぞ一歩踏み出してチャレンジするものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路も、イエス様が一緒に歩んでくださるようによろしくお願いいたします。皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。